どうも
映画批評しにおじです。しにおじは新作映画をテーマ、社会性、トリビア、ビジネスなどのあらゆる視点を踏まえ、知識にとどまらない映画のその先を楽しく批評思想する番組です。メインパーソナリティの山です。
よっちです。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日はちょっと山下さんがね、本業が大学教授なので、来年の入試の準備がすごい佳境に入っているらしくてですね、お休みということで、批評する映画なんですけれども、これですね、海の沈黙です。ヨウさんが今日この映画見れ、
そうですね、
見なかったという
未見の状態で
この映画の魅力をですね、ちょっと僕がご紹介するような形で進めていければなとは思う。前略お袋様、あとの北の国から、
はいはいはい、
の、数々の名作ドラマの脚本を手掛けてきた、巨匠金本壮が長年にわたって構想した物語を映画化した。うん、監督は、あと、沈まぬ太陽、あと、福島50の若松節郎さん、もっくんとか、キョンキョンとか、あと、中井貴一さんとか、愛知坂浩一さん。監督、若松節郎さん、1949年の秋田市生まれで、もともとテレビのドラマを主に演出されてた方ですね。
そう、もう完全トレンディーの時代の人なんですね。
そうですね。
トレンディードラマとか。
もう、ザ・フジテレビ黄金期のドラマを撮った人で。
はいはいはいはい、あ、大和の弟子もやってるんですか、この人。
あ、そうですね。織田裕二のドラマを振り返ればやつがいる。はいはいはい、あと、お金がないって。お金がないはね、今日、ちょっと江ノ沢さんが来たら多分盛り上がったと思うんですけど、僕らが中学生ぐらいでこのドラマが好きで。熊本荘の脚本のドラマなんかもたまにやったような気がします。あと、映画だとホワイトアウト。あと、沈まぬ太陽、空母息吹、福島50が、まあ、先の
というか。そうですね。なんか最近だと、そう、骨太な映画作ってる印象です。
そうです
ね。社会派という。
まあでもなんか、どちらかというと、なんかこう、自分発信というよりは、なんか、企画ありきの気も、うん。
まあ、やらされ感はちょっと、ありつつ。
もともと、ほら、共同テレビの方かな、うんうん、なので、多分今はフリーでやってらっしゃると思うから。まあでも、倉本総作品といえば、やっぱフジテレビなので。う
ん、でもともとまあ関わりもあったってことですね、倉本さんとこの。
見たことあるのあります？
あ、もう全然空母息吹、福島ヒフティ、ホワイトアウトと、あと大和のデシコは。
ストーリーをちょっと簡単に説明すると、うん、世界的な、まあ、画家、田村修造を役とした石坂浩二さんかな、うん、その田村修造の展覧会、東京ステーションギャラリーが確かあったりですけど、うんうん、で、そこの展覧会の作品の一つが、あ、これ贋作だと。
お
これは私の絵じゃないと。
本人が
指摘する。
なるほど。
これは何だというところから、報道が過熱してですね。で、その時に、北海道で女性の死体が発見されて、うん、で、この事件の二つをつなぐ線として浮かび上がったのが、かつて、まあ、新進気鋭の天才画家。うん、で、称されながらも、世間から姿を消してしまったという、まあ、画家ということで、この主人公の津山隆二というのが、うんうん。この津山のかつての恋人っていうのが、現在の石坂浩二さんの奥さんなんですよ。
それが小泉京子。
そうそうそう、そう。キョンキョンが、モックンの昔の恋人。
あ
で、このキョンキョンが、このモックンに会いにですね、小樽に飛んで、うん、そこで二人は再会を果たしますと。要は隠れて絵を描いてるわけだから、うん、そのフィクサーとしてね、水賢っていう、うん、それが長屋貴一やってたりとか。
あがなんでその贋作が出てきたのかっていうのと、彼らの過去が結構関係してくるみたいな。
まあ、脚本書かれたのが、倉本壮さん。うん、知ってますよ、
ね。いや、もちろん。もちろん。有名すぎるぐらい有名です。シナリオライターとして。
まあ、なんかドラマとか見たことありますか、
ね、もなんか北の国からとか、なんか断片的に結構見てたりとかして。
スペシャルの方です
か、スペシャルもそうですし、なんか元の、なんか何年のやつだっけな。
オリジナルドラマ見ました。
オリジナルドラマも、なんかちょくちょくフジテレビ再放送してるじゃないですか。もちろんやっぱ有名なセリフとかもいっぱいあるじゃないですか。まだ食ってる途中でしょうとか。あとね、フローヤさんのトラック運転手のね、しばくちゃになった1万円
の。北海道の方みたいなね、印象があるかもしれないんですけども、うん、まあ実は東京都出身。
あ、そうなんですか？富良野とかの出身の人なんじゃないですか？
ではないんです。
は
い。まあここがね、この方を読み解く上で、ね、すごい面白いところというか、東京大学の、文学部の、美学科に卒業されて、はい、1959年に、日本放送に入社します。
あ、ラジオの
方？そうそうそう、ラジオ。63年に退社して、脚本家として独立されて、代表作に、北の国からがありますけれども、うん、あと、前略お袋様とかね、アイスカレーとか、僕は見た中だと、この風のガーデンとかね、もうめちゃめちゃ好きで、もうほんと泣きましたね。中井貴一さんがガンに侵されちゃう役なんですけれども、うん、映画だとですね、高倉健さんの映画の脚本を結構やられてるんですね。うん、冬の花とか、この駅ステーション。まあ、変わったところだと、岡本喜八監督の 映画で、ブルークリスマスっていうね、庵野秀明が大好きというブルークリスマス。
あ、そうなんですか。
エヴァンゲリオンのネタの元ネタになった。特にこのね、ブルークリスマスはね、もうめちゃくちゃ面白いんで、まぁ、ちょっと、いや、傑作ですよ、これ。本当に。
ちょ、今日見ます。
倉本壮さんの映画のキャストってのは、大体北の国からのキャストが出てます。
あ、ってなると、やっぱ田中邦衛さんとか。
そう。田中邦衛、大竹秀治、石田晴美とか、まあ大体北の国からの主要キャストとかが結構出てるという、はいはい
は
い。
ってなると、まあほとんど当て書きみたいな感じなんでしょう。
このブルークリスマスもヒロイン役が、焼け下稽古か。一個おばさん役のね、はいはいはい。ほら、北の国からのね。このブルークリスマスはね、宇宙人と接触、なんか宇宙人が全く出てこないんだけれども、宇宙人をテーマにした映画っていう。
なんかインベーダーものというか侵略ものっぽい感じの。
そうそうそう。スターウォーズを追放なすみたいな感じで言われた、当時言われた映画で。
あ、じゃあ SF なんですね。
SF なんです。宇宙人と接触した地球人が青い血になっちゃう。
結構なんかちょっとゼイリブっぽいというか。
そう。いや、めちゃめちゃゼイリブですね。日本版ゼイリブと言っても過言ではない感じで。
そうなんです。
その青い血になった人間たちが、差別されて隔離されて、ロボトミン手術されたり、虐殺されたりするみたいな。その、要は差別を描いてるんですね。はいはい、SF を使って。
結構なんか宇宙人側の怖さっていうよりは人間側の怖さ。
そうそうそう。一切宇宙人は出てこないのに。
なるほど。その、見立てというか世界観だけで。
そうそうそうそう。あれですよね。だからディストピア的な感じを描いてる感じで。非常にこれね、めちゃめちゃいい映画です。ブラッドタイプブルーって出てます。あれ、これ、エヴァンゲリオンとか出てきます。
はいはいはいはい、はい。
これは、庵野秀明が大好きだからっていう。ところで。
で、その脚本を倉本さんが書いてる。
そうそうそう。
なんかあんまりなんかそういうイメージないですけど。
まあ、ちょっと後で話すんですけども、北の国からに携える前までは、結構こういうなんか大きなテーマの、なんか映画をね、結構撮ってたんだけど、ちょっと人生の考え方の大きな転機があって、うん、各脚本をすごいミニマムのものに変えてきた、うん。海の沈黙。要は、贋作がテーマの映画なんですよ。で、これはですね、元の事件があ
った。あるんですね、やっぱり。
はい。
まあ、モチーフというか。
はい。で、それが何かというと、この永仁の壺事件というのが、1959年、昭和34年ですね。永仁2年、1294年ね、の、命を持つ、まあ、兵士、まあ、壺かな。鎌倉時代の、その、いわ、古瀬と傑作であるとして、まあ、国の重要文化財として一応指定されていたんですよ。なんですけれども、その直後に、この壺がですね、贋作じゃないかっていう疑いが持たれて、
はいはいはい、
で、これは実は1960年に昭和の陶芸家の加藤藤九郎さんって人がいて、その人の作品だと。自らの模索であるというふうに、まあ、この加藤さんは表明されたと。それで加藤さんは日本陶磁協会とか日本工芸会理事、あと日本伝統工芸会審査員などを一切の公職を辞任された。61年には重要文化財から指定を解除される。重要文化財を指定していた文部機関、まあ、隕石辞任すると。まあ、その政治も巻き込んですごいスキャンダルになった、うんうん。この事件を倉本壮さん、さっきほら日本放送に行ったって言った
じゃないですか。はいはいはい。
その日本放送のディレクター時代に、この事件をテーマにしたラジオドラマを演出したらしいんです
よ。あ、なるほど。日本放送時代にもともとこれ取り扱ってたってことなんですか。
で、それが、永仁の壺異聞っていうドラマを、永仁の壺くんみたいな感じで、擬人化して。
あ、壺自体を。
そうそうそう。その、偽物扱いされたわけですよね。まあ、もともと美術館にいたわけだ。わー、すごいねーって感じで、こう、壺くんを見に来てるわけなんだけど、まあ、偽物じゃねえかと。って言われて、で、追い出された壺くんがですね、居酒屋に入ってですね、なんで畜生です。昨日までチヤホヤしやがったのに。
不適されてる感じ。
偽物作りしやがってみたいな感じ。管を巻くっていう、落語みたいな。
ちょっとコメディみたい。そうですね。なんかちょっとブルーピリオドとなんか共通するテーマ性も
ある
。
ああ、
何が、美術の何が価値があるのか。
そうそうそうそう。で、つまり今回も偽物って分かれたらいきなり外されちゃうみたいなことって、何なのっていうのが要は、この映画のテーマなわけですよ。
っていう、本物をたらしめてるものって、
そうそうそうそう、
結局何なの、
何なのさっていう、まあ、問いかけなわけですよね。この事件自体は結構有名らしくて、
はいはいはい、
まあ、古畑任三郎とか、ギャラリーフェイクとか、まあ、そう、あと水木しげるの漫画とかでも、この事件自体をなんかテーマにしたものも結構あるという。で、あともう一個テーマにしてる事件があってですね。で、それは何かというと、中川一政の岡本一平のキャンバス上塗り事件というのがあってですね。で、今回のこの海の沈黙の中で出てくる、この絵なんですけど、これね。
まあ、ちょっとなんか印象派っぽい感じのタッチですよね。
うん、海のなんかかがり火みたいなのをね、上塗りして、贋作に仕上げてるっていうのなんですよ。
じゃあ、もともと書かれているものがあったってことですね、下に。
あれなんか、この絵、俺の絵より良くねえかみたいな感じで、
伊勢田
康司。伊勢田康司が認めちゃうっていう。その日本を代表する洋画家で、この中川一政さんという画伯がいたらしい。貧乏時代に、画材が非常に不足していて、この岡本太郎さんでいるじゃないですか、太陽の。
はいはい、
そうね。いや、岡本太郎さんってほら、両親も有名なのかな、
うん。あ、両親も芸術家のかな。
岡本かの子さんが母親で、で、お父さんは岡本一平さんかな。うん、岡本一平さんと岡本かの子さんその家によく遊びに行ってたらしいんです。一平さんのこの絵ね、あげるわよって、絵を何枚かくれたんだって。で、そうしたら、家で自分の絵を描いてたら、描き続けるうちに、絵を描くキャンバスがないと。買う金もないと。どうするかって思ったら、なんとですね、その、岡本一平が描いた絵の上から、自分の作品であるこの霜の溶ける道っていうね、
はいはい、
この絵を描いて、書いた結果、その絵がですね、画界で二等賞を取ってしまうという。で、このやりとりをですね、そしたらなんかドキュメンタリーを、うん、で、それをなんか倉本さんが見たらしいんですけど、うん、その中川さんの息子がね、岡本さんの絵だけど、これもしピカソでもやる？聞いたら、中川さんはお金がなくてね、自分の絵をこう入れてたらしょうがないだろうって感じで。でもさ、もし自分の絵がやられたとしてもそれはもうしょうがねえよ、みたいな感じで。この倉本壮さんって、まあもともと東大の美学科ってところにね、行って、ここにはほとんど行ってなかったらしいんですけど、一回だけ出た授業があったらしくて、それがアリストテレスの哲学を、美に利害関係があってはならないっていうのがなんかアリストテレスの哲学だったらしくて、それに共感を受けたとか共鳴を受けた。
だから純粋じゃなきゃいけないってことですね。そういうお金が絡んだりとか、そういう政治的な思惑が絡むと、美は純粋じゃなくなっちゃうみたいな。まあまあそうですよね。
そう。だから、脚本作りとかに、ね、倉本さんの座右の銘として、うん、見てないと特にね、これ何を見せられてるのかっていうぐらいわからないぐらい、非常に抽象的というか、あんまり具体的なことを語らない感じの映画だったんですよ。非常に説明が少ないですね。倉本さんって脚本を書くときに、それぞれのキャラクターのプロフィールで、なんかものすごい分厚いプロフィールとかを作るぐらい、キャラクターを固めて書くんだって。
経歴を全部書いていくみたいな。
そうそう、プロフィールとメソッド法みたいな感じで、はいはい、それをあらかじめ役所の人にも渡すらしいんですけど、ただそういった部分ってのはほとんど映画の中には出てこない。後半は、その死にそうになりながら、もくんが死の淵の病に侵されながら、ずっと絵を描いてるようなシーンがずっと続く感じで、これ何を見せられてるのかなって思いながらね。ただこれなんかね、見てるとね、倉本さんの、そのなんか自分の人生観というか、やっぱそういうものが、非常に込められた、なんか映画なのかなと。この倉本さんが、なぜ北の国を描かなきゃいけなくなったのか、っていうところに、ちょっと話を立ち戻る。1974年に、大河ドラマで、勝海舟。
松方弘樹。はい、はい。
また、もともと渡里哲也だったんですけども、途中から渡里哲也が降板して松方弘樹になったんですけど、に抜擢されたんですよ。脚本家としてね、大河ドラマの脚本を書くなんて、まあ一番の花道じゃないですか。ドラマの撮影現場に自分が行ったらですね、その自分が書いた脚本が勝手に改演されてると。
あ、そうなんですか。ええー。うん、
自分がいなくなったら、おいし、じゃあ本直し始めようかって感じで、勝手に変えちゃうんだって。で、それに非常になんか頭にきて、ヤングレディーっていう週刊誌があったんですけど、で、そこに取材を受けたと。その時に、愚痴っていうことでもないんですけども、経緯があってですね、みたいなことをね、ポロッと言ったら、それがすごいこう、スキャンダラスに書かれたらしいんですよ。
なんかその NHK 批判じゃないけど、現場批判みたいな感じ。
そうそう、倉本壮からの逆襲じゃないけど、それに NHK が激怒してですね。広告の見出しが、倉本壮、勝海舟を内部から爆弾発言って、NHK から呼びつけられて、2、30人ぐらいの子で、そこで吊るし上げみたいな感じで。
ああ、きついっすね。
本人曰く、その当時の、ね、NHK の労働組合と上層部側の争いになんか巻き込まれたみたいなことも言ってるんだけど、まあ、吊るし上げになって、そこで非常に嫌気がさしてしまって、その足で、千歳空港にいてですね、で、そのまま北海道に消えた。
飛んだわけです、
ね。飛んだわけです。札幌の中を飲み歩いて、そのまま札幌に転居してしまうみたいな。
もう風移り住んじゃったと。
そのまま移り住んじゃったんですよ。
すごい。
で、連絡は全部奥さんの方に行くんだけど、旦那とは連絡取れませんみたいな感じで。
本当にもう東京が嫌になっちゃった。
嫌になっちゃったみたいな。
すごいな。
で、毎晩飲み歩いてたら貯金が7万円になっちゃって、NHK から干されたらね、まあテレビ業界では生きていけないみたいな感じで思ってたから、まあライター業を廃業して、もうタクシー運転手になるつもりだった。
あ、じゃあもう本当筆折る覚悟で移住したってことです
か？すすきのの人たちが非常に温かくて。いや、運転手になるんだったら、トラック運転手の方がいいよと。 おう。それなんでかって言ったら、その、野菜の運搬とかがやっぱほら、北海道いっぱいあるから、はい、そっちの方が儲かるみたいな感じで進められてて、教習所に行こうと思ってた。その矢先に、フジテレビからお声がかかったらしいです。倉本総合消えたってことになってるから、うんうん、倉本総合の名前で書けない。
ああ、もうそのペンネーム使えないってことですか？
で、偽名も使おう。ある友人のね、俳優さんのことを思い出して、うん、それは渡哲也さ ん, ん、
はいはいはいはい。
渡哲也さんの奥さんの名前を借りよう。勝海舟のまあ主演だったこともね、うんうんうん、あって、奥さんの石川敏子さんの名前をですね、借りて、で、6話のカモメというですね、テレビドラマを書いてですね。で、これが内容がですね、テレビ業界の裏側を痛烈に風刺したドラマっていう。
まんまじゃないですか。当時の心境
そうしたら、これがですね、ギャラクシー賞を取ってしまった。石川さんに、ギャラクシー賞を取りそうなんですか？何を言うんですかみたいな感じじゃん。ということで、途中から自分の名前に戻して、また書き始めた。
じゃあ、あれですね。じゃあ NHK の重役からしたら6話のカモメで、俺らのこと書いてんじゃないか。倉本やってくれたなと。
まあ、北海道の人のあったかさに救われて、都会生活的なね、生活からもう逃れてですね、自分のを見つめ直したいと思って、で、77年に、今度は富良野。
うん。ああ、に移住。
そうそうそう。よりその、なんていうか、こう、都会的なね。
はいはいはい。
なんか、倉本さんお酒好きだから、すすきのとかにいると、あんま新宿で飲んでるのとあんま変わんねえと。
ああ、なんかね、繁華街に行っちゃう。属性から離れたい。そう、出家ですよね。現世から。
そうそうそうですね。
出家をされてる方なんですよ。在家のまま出家されてる。
そういったその、経験が、北の国からに結実するという。
はあ。だからもう本当自分の人生の実体験みたいなとこなんですね。
そう。
ベースというか。
だまさにほら、北の国から見てればいますけど、もう五郎さんですよね。
五郎さんですね。正直、その褒められた人間ではないじゃないですか。
そういう人が一生懸命そこでもう一回やっていくっていう話。うん、
まあ、そうですね。再起を、ね。
そう。だ再生の話ですね。
再生、そうですね。
だ中央の戦いに敗れてというか、まあ巻き込まれて、北海道でひたすら出作を続けるっていうのが今回のやっぱほら。
あだからやっぱ、
この文句ね。
うん、結局あれなんですよね。なんかその、うん、まあ、なんていうの、負けたも男の物語というか、一応挫折した人の話を書き続けてる人なんですね。
そうなんですよ、うん。ブルークリスマスでもそうなんだけど、うん、大きなテーマの書いたのが、北海道に行って、そういう飲んだ
温かさ。人の温かさ。
埋めてる時に、ね、目線が高かったんじゃないかと。このね、一緒に飲んでるね、トラックのうんちゃんがね、仕事終わってね、家に帰った時にね、自分の書いてるものを見てくれるだろうかって、うん。それでも、そのもうちょっと身の丈に合ったテーマのものの方が、人の心に、そういうものの方がいいんじゃないかと思い直したらしいんですよ。
等身大なものを作ろうっていう。
だそれが北の国から。だから僕ね、今回北の国から全話見直して。
全話、はい、でも結構ありますよね。
テレビシリーズですけど。はい、でも、ちょうど僕ね、子供がね、今その当時の純くんと同い年ぐらいなんですけど、完全に五郎さんの目線。
あ、親目線で。
そう、子供の時には完全に純くんの目線で見てたけど、もう今完全に年齢的には当時の五郎さんとそんなに変わらない年齢になってきてるので。ボロ泣きですね。
やっぱ親の気持ちで見ると全然違うって感じ。
そう。だ要は、純くんがいつもほら、あ、これ父さんに怒られるんじゃないかって。親から見るとね、純くんがこれをやったら父さんに怒られるだろうなって思ってることは、実は多分、五郎さんはそんなに怒ってなくて、ね、それでも、不意にいたずら心とかで、ね、調子乗って純くんやってることの方が五郎さんの怒られるって気持ちが、なんかわかるというか、いつ見ても名作というか、
まあそうですね。なんか普遍的な、なんかそういう家族の、いや時代が変わっても変わらない部分ってあるじゃないですか。そこをちゃんとなんか描き出してる感じはちょっとありますよね。
そう
なんです。家族ドラマとして。
そう。左右されないんだよね。うんうんうん、だ多分あと20年ぐらいしたら、大滝秀治の気持ちになるんだろうなと思って。
ああ。その世代によって、登場人物にキャラクターに感情移入するか変わってくるみたいな。
そうなんですよ。
じゃ名作ですね。
大名作ですね、本当
に。その経験もあれですよね。富良野に行かなかったら。
そう。なので、中央で、負けてるんですね。北海道で贋作、うんうん。つまり、本物ではない、うんうん。新作ではないものを作ってる作家というのは、もっくんの津山隆二イコール倉本総、うんうん、イコール黒枝五郎という。
だそこはやっぱずっと繋がってるんですね。そこの。
ただまあ、ちょっともっくんかなっていうのは思った。 綺麗すぎないかなっていう感じは。
ちょっとかっこよすぎました。だからやっぱ、その五郎さんぐらい汚れてないとダメですよね。小汚いじじいじゃん。やっぱ説得力がないじゃないですか。その中央で負けて帰ってきたって、やっぱ五郎さんみたいな、その本当ね、不老者みたいな人が言うから説得力。
北の国からね、なんで田中邦衛が抜擢されたかって理由も、本当はなんか何人かいたんだって、候補が。
あ、候補が。
はい、高倉健とか、
ああ、なるほどね。
トラック野郎の二人だ
と、菅原文太
郎。菅原文太とか、何人かいたって。うん、だけど、なんで田中邦衛が選ばれたかって言ったら、うん、その俳優の中で一番情けなそうだったっていう。
いや、そう。花がないんですよ、圧倒的に。本当にそこら辺にいそうなおじちゃんじゃないですか。
現代の俳優で、この壮年期の人で、うん、この情けなさを出す。て主演が張れるって俳優、
いやでも今の俳優ってやっぱみんな綺麗すぎるんですよ、よくもあるく、なんかそのやっぱりよくも悪くも芸能人なんですけど、うん、汚くなれる人がいないと思ってて、うん、昔のなんかこういうね、なんつうんだろう、どこの馬の骨だよみたいな、そのこのいう役者がやっぱ人間を演じられる役者があんまいない気はしますけどね。
そうだから当時多分だから五郎さん40、
田中邦衛さん40代ですか、
あの時の北の国からで40代後半とかだったと思うんだよね。で、そう40代後半とかで考えると、顔に人生が現れ
て、刻まれてそう。
というかね。その当時は、これ俺でいいのかって思ってたって。
まあでも脇役の
方脇役で、もう来る役はどんな役でもやるみたいな感じのやつ。もともと青大将って言って、加山雄三の敵役で出てたのね。うん、
まあでもハマり役ですよ。
もう今となっても考えられない。
考えられない。
田中邦衛以外考えられないっていうね。佐山隆二の相棒で中井貴一がね、出てるんだけど、まあ中井貴一といえば、風のガーデンとか、ライスカレーとか、はいはい、若い時から倉本さんの作品いっぱい出てるから、うん、その倉本さんの相棒っていう感じで中井貴一を多分、うんうん、
キャスティングしたって
ことしたのかなっていうね。あ、当て書きだったっていう。モックンがやっぱモテるんですよ。20代ぐらいの女の子が、堀島やってるから、絵を彫ってほしいって言って、もう裸になって、うん、で、モックの体をこういう風に温めるっていう、なんかね、謎もなんか、色っぽいシーンが出てくるんだけど。
まあまあまあ、でもあれですね。女性やっぱこういう影のある感
じですよ、ね。多分俺ね、本当はこの人でやりたかったと思うんだよね、俺。
ああ、高倉健がやりたかったですね。
うん。
まあでも確かに高倉健さんはなんかやっぱそういうスターですけど、うん、挫折とかも似合う人だと思って。
ああ、そうそうそう。
やっぱ俺、未だに幸せの黄色いハンカチの、出所したその日に、一杯目のビール飲むシーンが本当好きで。
あ、そうですね。名シーンですね。
なんであんなにその、なんですかね、挫折感というか、出せるんだろうって、あのスターなのに。
見たんですよ、このエキステーションの冬の花っていうのもね、はい。冬の花っていうのは、その若い時に、ヤクザで、殺して10年か20年ぐらいその無所にいて、その間に殺しちゃった人の娘を仕送りしてるって、足長森さんみたいな。でも駅は警察なんだけど、犯人を殺しちゃってって言って、お夢を背負う。やっぱ北に逃げるっていう。
そうそう。でもなんかやっぱ過ちを犯した人間を影がある。
ゴンゾン名だったら多分、ケンさんだったんだろうなって。まあ、ケンさんだったら、まあおじいさんだけど、美女が寄ってくるのもまあ、検査なんでしょうがねえかっていう感じの中で。
なんか、いいっすよね。影がある感じはやっぱありますよね。なんか背負ってるものがあるというか。やっぱ過去に何かあるんじゃないみたいな。
色気があって影があるんだけど、壮年で、だけど主演も張れるっていうのはもう高倉健がいねえだろうみたいな、
ね。いないですね。背中で語る俳優だな。
もうイーストウッドか高倉健しかこの魅力は出せないから。
出せないですね。
多分後半はね。
ちょっと関連的。
そうそう、関連的な映画だから、これ何の映画なのかなってずっと、わかんないで見てて、昼の映画館が見に行ったのかな、僕含めて10人ぐらいだったんですよ、記憶が。ほぼ全ておじさんだったのね。
お
で、パーッと明るくなって思ったら、うん、左側のおさんが泣いてたのよ。シクシクシクシク。僕、この間のほら、シネパラでね、
はい、
ちょっと上のぐらいの女性が、すごい良かった。
お
なんかそれを聞いて、上の世代というか、人生の終盤期に来てる人たちに何かテーマを伝えようとしてるのかな。うん、ちょっと本物と贋作の境界ってどこにあるの、うんうん、って話じゃん、うん。自分は本物を作ってるのか、何かを成し得てる人生を送ってるのかみたいな、実存の不安みたいな。
サラリーマン人生40年間やってきたけど、果たしてこの40年間で、俺は何かやれたのかっていう。
うん、あ、そうそうそう。
果たして社会に何か大きな影響を与えられたのかっていう。
そうそうそう。
このまま死んでいいのだろうかみたいな。そこはあるのかもしれないです。
つまりこれってさ、ミッドライフクライシスってものだと思うんですよ。うんうんうんうん、
10年の危機です。
NHK でこのミッドライフクライシスの特集やっててね。
あ、キョンキョンだ。
取り上げられてたのが、キョンキョンだったのよ。
なんか繋がってきますね。
そう。小泉今日子さんと考えるこれからの追い方、うん、ミッドライフクライシス、人生の曲がり方はどう生きる？日本の45歳から59歳までの幸福度が過去最低になった。 子育てでキャリアを諦めた後悔とか、まあ、就職氷河期に翻弄された怒りとか、まあ、そういったものが非常にこの特集を得るという時に多くこの番組に寄せられたらしくて、で番組の中だと大学の講師として生きている54歳の男性が自分の同僚とかはもう教授になったりとかしてるんだけど、自分は未だに講師をやってるみたいな、このままでいいのかみたいなことを考えたりとか、女性で言えば仕事をしてたけどやっぱ、
まあ、キャリア的なところ、
そうキャリアってところの諦めとか、あの50歳目前で仕事を辞めざるを得なくなっちゃって、うん、家族に対してこんな誇れるお母さんなのかなみたいなことで悩んでうつ病になっちゃったりとか、これってつまりさ、本当現代っぽいなって僕思うね、うん。
まあ実存の不安というか。
そうそう。まあもちろん中年の危機で昔からあったと思うんだけど、うん、昔はさ、自分を承認してくれる存在っていうのがさ、家族とか友達とか地元のつながりとか、うん、そういったものっていうのがあるから、別にそんな風になんかこう社会的危機とかね、うん、そんなことがなくても、まあ安定される自分っていうのは一つあったのかな。
社会全体で肯定される価値が盤石にあったから、そこに依存してれば不安感を抱かずに済んだ。ただ今ってそういうのが、うん、自分でそういう価値を見出さなきゃいけないっていうのがきついんだと思います、
あなたはその年収で大丈夫みたいな、
そう比較しようとしてくる、
そういう広告とか、まあ、僕らの世代なんかそうなんだけど、就職氷河期世代っていう人たちは、まあ、やっぱ40代50代ってもうなかなかね、やっぱ僕の友達本当に苦労してる人が非常に多いです、
今の日本社会が一回そのレール外れるとそこから戻るのが大変すぎるっていう問題もあると思うんですよ。だからやっぱそこの分断生まれてますよね。その、要はストレートに普通にちゃんと生きている人は、社会って別にそんな大変じゃなくない？
うまく言ってるやつはなんかそういう人たちをなんかこうバカにしたりとかさ、そうするでしょ、なんか
ね。だから乖離がやっぱ大きいと思うんですよね。やっぱ一回外れちゃうと、そのルートに戻るのがどんだけ大変かっていうのがやっぱ分かってないんで。
そうなんか努力してないからだみたいなことを簡単に言っちゃうじゃないか。自分の人生はこれでいいのか、本当の自分の人生というか理想の過ごせ人生っていうのを、まあ、過ごせなかったんじゃないかみたいな、あって、それにキョンキョンが今 TBS でそのサスティバっていうね、中年向けのラジオやってるんだ
よ。
でそこで中年の人生相談に乗ってるらしい。
あ、そんなことやってるんですね、
でも今50代迎えてそういう老いを受け入れるのもいいんじゃないか、そういう人たちの話を聞いてあげるみたいな。
いろんなことを経験した上で境地に達してるってことなんでしょうね。
このミッドライフクライシスの本とかがめっちゃ売れてるんですよ。パーティーが終わって中年が始まり、
もうみんな楽に生きればいいのにって
思う。ここに対して倉本さんがね、本物と偽物の人生に差がある、本物と偽物の境界って何なのみたいな、世間に認められなくても、まず目の前にいる誰かが認めてくれれば、それはその人にとっては本物なんじゃないかっていう。
まあ、あとはその本物って言ってるものの、なんだろう、その危うさ、基盤の危うさですね。結局みんなただ熱狂してるだけというか。
それが今回のほら、僕の描いた贋作の絵、昨日まではめちゃめちゃ見られてたのに、偽物ですって言われたら誰もいなくなっちゃうみたいなね。
じゃあそんなもんってことですよね、
結局それは絵を見てるんじゃなくて権威を見てるだけだって、
いやそうなんですね。本当だからみんなが評判にしてるから、なんかすごいありがたいもんだって思っちゃってるだけな気がするんで。
倉本さんは美っていうのはまあ主観的なものだと思う、例えば料理とかでも、三つ星の料理がうまいとか言うけど、それでも、そこら辺のラーメン屋で食ってるラーメンのうまいって感じるんだったら、それはそれで本物じゃないかみたいな。倉本さんが、贋作結構と。まあそれで、自分が例えばどんな仕事してても、目の前にいる人だったりとか、誰かを幸せにできるんだったら、それでいいんじゃないのっていう、なんかメッセージなのかなみたいな。
例えば贋作だとしても、作ったっていう事実は本当じゃないですか。要は作り続けてきた時間とか描き続けてきた作品はなくならないというか事実なわけじゃないですか、そこの方が俺は重要な気がしてて、
本当だよ、ね、
40年間書き続けてきたんでしょっていう、偽物なりに、
そう
俺はそっちの事実の方がすごい重要な気がする。
いや本当ですね。シシュポスの神話とかにもね、代表されるけど、結局人間ってのは実存を何で得るかって言ったら、評価で得るっていうよりは、そのやってきた自分の行動でその実存を得るわけ
だ。偽物と本物の差なんかやっぱ運だと思ってるんで、何十年間やってきても芽が出ない俳優さんもいると思いますけど、それも何かのきっかけでもしかしたら売れるかもしれないじゃないですか。結局分かんないと思うんですね、そこって。
構想20年で20年間かけて作った、ね、映画があって、 で、それがそんなに苦労しないでできた映画が評価される映画と、20年間めちゃめちゃ苦労して、すごいこう、この黒映画を作るのに、すごい充実した時間を過ごしたんだけど、評価が受けられなかったっていう映画があったとしたら、作った人はどっちが幸せなのって、わからないよね。
わかんないですね。ね、まあ、あとはやっぱその、売れる売れないとか、そういうのって、結構時代の運というか、時の運の要素が結構多いんで、その世の中の空気にハマるかハマんないかって、結局、その人の思いってあんま関係ない気がして。
おじさんに響くというか、少年の方に響くというのは、うん、倉本さんからの最後の人生というか、人間を肯定するような感じのメッセージの映画なのかな。うんうん、
だからなんか包み込まれたんでしょうね、多分。あなたのやってきたことは間違いじゃない。
そうそうそう。
人生を見直す期間というか、これから追い先何年生きるか分かんないけど、何して生きていこうっていう人に多分刺さる
かもしれない。
これからじゃあ、あと残された時間どう過ごそうということ
で、倉本さんのメッセージね、ぜひ皆さん、はい、以上、海の沈黙でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。